医薬品医療機器の情報活用シリーズ、
全国の皆様ご機嫌いかがでしょうか。この番組は PMDA 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が配信する最新の医薬品医療機器などの情報を日常診療にどう役立てるのか、添付文書の作成見方などについて PMDA に所属する医師や薬剤師の方々と病院で勤務されている薬剤師の先生に3回シリーズでご解説いただきます。医薬品医療機器の情報活用シリーズ、この番組は PMDA 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の企画協力でお送りします。3回目の今回は、医療従事者にとっての必要な医薬品医療機器情報配信サービスPMDA メディナビについてと題し、病院で薬剤師としても勤務された PMDA 安全第一部リスクコミュニケーション推進課の大沢麻衣さんにお話を伺います。進行は慶応義塾大学元保健管理センター長の斉藤郁夫さんです。
3回目の今回は、PMDA 安全第一部リスクコミュニケーション推進課の大沢麻衣さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
大沢です。よろしくお願いします。
我々、医療従事者にとって医薬品医療機器におけるその情報の収集、これは安全で質の高い医療を提供するためには、非常に重要なことになりますね。
はい。医療従事者が見落とすことができない安全情報は日々アップデートされています。 PMDA のホームページでは迅速な情報提供をしています。
はい。ということですが、お忙しい、先生方が自らPMDA のホームページにアクセスして、その、情報を見ていくということはちょっと大変ですね。
おっしゃる通りです。そこで PMDA では新しい情報発信があった際、メールでお知らせする PMDA メディナビというサービスを無料で提供しています。
つまり、自分で、探しに行かなくても、最新情報をメールで教えてくれるということですね。そこからその PMDA のホームページに、誘導してくれると、非常に便利そうですけど、この PMDA メディナビについてもう少し教えていただけますか。
はい。緊急安全性情報、つまりイエローレターや安全性速報、ブルーレターといった緊急性の高い情報はもちろん、承認情報、添付文書の改訂や適正使用のお知らせなどに関する情報もメールでお知らせしています。最近でしたら、酸化マグネシウム製剤による高マグネシウム結晶について企業から適正使用のお知らせが出た際にもメディナビで配信されました。その他、過去には東日本大震災発生後の輪番停電の開始に関する注意喚起情報なども配信しています。
このメディナビは、さまざまな情報を我々に提供してくれるということに加えて、非常に早いということもあるんでしょう。それから、企業からということではないので、ある意味その中立性が高いっていうような特徴がありそうですね。
はい。最大の特徴は、厚生労働省と一緒に安全対策を実施している機関自ら発信している情報であるということだと思います。迅速性、網羅性、公共機関からの偏りのない情報であること、 メールで情報を受け取れる利便性などが挙げられます。安全性情報をいち早くお届けするだけでなく、公共機関からの情報ということで、特定の医薬品に偏らず、あらゆる領域を網羅した情報が提供されています。
はい、ということで、そういった情報を、迅速にキャッチするということは、非常に重要だということは分かるんですが、情報がまたこの多すぎると、業務のが忙しいわけですので、その合間に見ることが難しくなりますね。これは何とか工夫はできますか？
情報が膨大すぎると感じるのであれば、メディナビを登録するときに必要な項目のみ選択して受診することもできます。新薬の情報をチェックしたい先生は承認情報を選択するなど、知りたい情報を選択して自分に合った使い方でご活用いただければと思っています。
ということで、非常に便利に先生方の好むような使い方ができるということなんですけど、具体的に何か例はありますか？
先生方の働く施設、診療科などから必要とする情報や、その情報を入手すべきスピードも違うと思います。例えば大学病院でしたら、薬剤師から情報提供してもらうことも多いと思いますが、薬剤師のいない診療所の先生は自ら情報を入手する必要があります。そのため、全項目受診して必要な情報があれば詳細を確認するといった扱い方でもいいと思いますし、緊急安全性情報、つまりイエローレター、安全性速報ブルーレターなどの特に重要性の高い配信項目だけを受診するという使い方でもいいと思います。この春から特に重要性の高い配信項目だけ受診することが可能となります。特に重要性の高い配信項目のみ受診すると、年間40件程度の配信なので、メールが多すぎて困るということもあまりないと思います。これらの情報は非常に重要な情報なので、必ず目を通していただきたいと思います。またメディナビはメールの中に情報掲載場所の URL が記載されているので、先生たちが詳細に確認したい情報であれば、詳細情報を確認することも容易です。ブルーレターや医薬品医療機器等安全性情報などは、ご希望の方に添付ファイル付きのメールも配信しています。さらに現在はテキスト形式のメール配信のみとなっていますが、春から HTML 形式の受信が選べるようになる予定です。
それでは、具体的なちょっとことをお伺いしたいんですけど、イエローレターっていうのは、これどういうものなんでしょうか？
緊急安全性情報とも言うんですけれども、こちらは緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に関する対策が必要な状況にある場合に、安全対策上の措置を実施するにあたって発出されるものです。
それからブルーレターというのもありますね。これはどういうものなんでしょうか？
安全性速報とも呼ばれておりまして、こちらは緊急安全性情報に準じ、改定情報よりも迅速な注意喚起や適正使用のための対応の注意喚起が必要な場合に発出されます。
で、こういったものを注意しながら、臨床にその薬を使っていくということになるわけですね。
はい。
それから、PMDA 医療安全情報というのもありますか？
はい、はい、こちらはヒヤリハット事例や副作用不具合報告の中で同様の事象が繰り返し報告されている事例等について、図解で分かりやすく解説しているものです。
これはあれですか、具体的には最近でいうと三方合戦の使い方みたいなことになるんですか？
はい、
はい、ということで、このメディナビ、登録してみようかなって思っていらっしゃる先生多いんではないかと思いますけども、具体的にはどういった形で登録すればいいんでしょうか？
はい、3ステップで簡単に登録することができます。まずはステップ1として、 パソコンやスマートフォンから PMDA メディナビを検索していただき、新規登録はこちらをクリックいただきます。ステップ2として受け取りたい情報など必要事項を入力いただき、ステップ3として届いた確認用メールに記載されたホームページのアドレスにアクセスして手続きが完了となります。なお登録内容はいつでも変更可能です。厚生労働省、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会にも登録の推奨をいただいております。この放送を聞いてメディナビの詳細についてさらに知りたい方、ご登録したい方は検索サイトで PMDA メディナビで検索いただければ、検索結果に PMDA メディナビが出てきますので、ウェブページよりご確認いただけます。
はい、ということで、この私たちいろいろな副作用情報とても重要ですので、こういったメディナビも使用して知識をアップデートしていくということになりますね。
はい、
はい、どうも大沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
医薬品・医療機器の情報活用シリーズ。
3回目の今回は、医療従事者にとっての必要な医薬品・医療機器情報配信サービス PMDA メディナビについて、 PMDA 安全第一部リスクコミュニケーション推進課の大沢舞さんにお話を伺いました。進行は慶応義塾大学元保健管理センター長の斉藤郁夫さんでした。なお、この番組は放送終了後にラジオ日経のホームページよりオンデマンド配信やポッドキャストで配信しております。医療機器の情報活用シリーズ。この番組は PMDA 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の企画協力でお送りしました。